バンエンターテインメント、
さあ冒険の時間だ。
ユンユン白書。
はい、出発。聞いてみそらし、ユンユン白書始めたいと思います。この番組はドラクエ好き、絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーに、この世界を楽しみ尽くすネットラジオです。うわ、ちょっと雨降ってきて、傘を持ってきてないけど大丈夫だろうか。
一時停止で
ダメかも。ちょっと今から、カフェに向かいたいと思います。ちょっとね、本当に久々すぎて、どこから話をすればっていう感じになってるんですけど、今はね、お盆休みに入りまして、まあ、3日行ったら1日会社行って、で、また5日休んで、みたいな感じでね、飛び級にはなってるんですけど、今日は、お盆休み2日目ですね。2日目とか言ってもね、1日目私は別で、レッスンの方ね、やってたので、休んでないんですけどね。ということで、まあ、なんとか私にしたら1日目の休みなんですけど、なんかね、家で絵を描いてても、なんかこう乗らなくって、まあ、車がね、使えるのがちょっと今日ぐらいしかないっていうことで、ちょっと車借りて外で絵描いてくるわって言ってちょっと出てきました。まあ家族もね、ジョンしか今家にいないんですけど、車が明日からないなーってなって。はい。借りてきました。なんか、本当にね、どこまで喋りました前みたいな。何ヶ月ぶりですかってなってるんですけど、一応、前、就職というかね、お仕事決まったところでずっと働いてはいるんですよ。いるんですが、我らのチームがですね、もう、本当にね、びっくりするぐらい人が辞めるんですよ。私が入って約半年ぐらいだと思うんですけども、今で5人辞めましたね。で、メンバー自体が、ボスが1人いて、で、私の1人先輩、1年先輩が1人いて、で、あとが全員後輩やねんけども、後輩が2人いて、私入れて今5人体制なんですね。でも、本当は、6人から7人がベストやと思うんですよね。仕事の量的にね。で、本当は6人体制にしたいみたいなんですけど、会社は。その6人目が本当になかなか、入ってはやめ、入ってはやめみたいな。で、私の先輩も2人いたんですけど、1人この間辞めてしまって、後輩もこの後すぐお盆明けかな、月末にまた辞める予定が決まってて、もうみんな辞めるやんってなって、で、入って1ヶ月持たずに辞める人もいて、もうね、本当に定着率が悪いですね。なので私なんかチームの中で2番目になんか長い人になってしまいました。たった半年やのにひどいってなんで、もうなんかね、忙しすぎるっていうのと、あと、まあ言ったかな、ボス、まあ上司なんですけど、女の上司なんですけどね、社員さんがいるんですけど、が、まあ人は悪くないんやけど、なんしかちょっと言葉がきついんですよね。なんか江戸っ子っていうかね、あとせっかちで、チャキチャキして、まあしっかりはしてるんやけども、まあ 気に入られる人と気に入られない人のこう態度の差がすごくって、まあ私はまだなんとか気に入られてる方やとは思うんですけど、あのもっとお気に入りの子がいるので、あのその子のね横にぴったりひっついて二人でいつも仕事してはりますけど、いやーなんか私はちょいちょいみんなに愚痴りながら、あの帰り道ね、ボスにこんなん言われたけどみたいな、みんなでこう愚痴り合いながら帰ってるんですけど、いやーそのねちょっとしたことのなんか一言いらん余計な嫌味を入れてきたりとかね、でちょっともうこいつやめてほしいってなったらなんかすごい攻撃するんですよね。コメントとかチャットでね、コメントがきつく、当たりがすごいきつくなったりするんですよね。それをこう、見てるのもこっちもなんか胸が痛くなるっていうか、ちょっとあんまり良くないんですけど、本人が気づいてない、なぜこのチームの、が辞める人が多いかっていうのが、ちょっとなんでかが気づいてないんちゃうかなって思うんですけどね。まあそんな中でなんか、なんとかかんとか続けて頑張っているので、まあちょっと褒めてほしいなぐらいには、うん、思うぐらい一応頑張ってます、仕事はね。まあ言うて、あれですけどね、そこまでなんか、私的には、よいしょ、すごい、あの仕事の内容が合わへんとか、まあ仕事はなんか結構ね、もう思わないです。結構楽しくはないけど、まあ楽しさは見出せるかなぐらいですね。なんかその、すごく一番できる先輩と、まあ私が二番目に、あの、できるって言ったらあれやけど、数をこなせるんですけど、なんかその先輩も、まあ、すごい年下やけど、あの、20歳ぐらい年下やけど、まあ、仲いいんですけど、チームみんな仲いいんですけどね。あの、上司以外ね。なんていうかな、ゲーマーが向いてる仕事やと思いますね。なんか、テトリスとか、あとなんか、RPG とか、あと、アニメ好きとかもいけるかもしれん。で、そういう意味で、その先輩も、オタクなんですよ。まあまあ本気のオタクっぽくって。で、私もなんか若干そのね、そんな感じじゃないですか。まあ、めっちゃゲーマーかって言ったらゲームは下手くそやけど、まあゲームも好きやし、なんかね、絵とか好きやし、まあ楽しくはあるんですけど、よいしょ。なんかね、そういう人が向いてるよねっていうお仕事なんで、別に内容的には全然そういうのじゃないんやけど、数をこなすのに、なんか私はいつも、進撃の巨人の駆逐してやるみたいな気持ちで、ダダダダダダみたいな、こうみんなで、なんか、駆逐してやるってやってるような気持ちになってるのと、あと、その友達は、なんか、こう、テトリスっぽくうまくはめ込んでいくみたいな、で、いかに仕事の数を減らしていくかみたいなのを、こう、テトリスっぽいとか言ってて、で、あとは、モンハンの、こう、みんなで一つの仕事を、こう、やーってなんか、槍とか剣とか持ってなんか、やっつけに行くみたいなイメージで、仕事をやっつけてってるんですけど、なんかそういう、なんかちょっとゲーマーっぽいところあるよね、みたいな話をしてて、確かに、と思ってね。はい。まあそんなんでやってます。でもなんかもうほんとね、時間が、に追われて数をすごいこなさないといけなくって。いやーなんか、あとグラフィックのね、技術もいるし、なんかあと知識もいるんですよ。印刷知識みたいなのもいるんですよ。いやだからね、これ全部、兼ね備えて、ほんで手が早くないといけないっていう、なんか相当スキルが求められる仕事やと思うんやけど、まあ、 給料は見合ってないなとは思いますね。あと、育ってるのに1ヶ月かかるんですよ。で、1ヶ月かけても手が早くならないとかね。まあちょっと後輩2人がちょっと手が遅くて、まあ私たちの半分以下しかできなくって毎日。で、まあちょっと、もうちょっとやってほしいなとは思ってるんやけど、まあ、こればっかりはね、向き不向きあるしなと思って、まあ、みんな見守ってるんですけど、次ね、お盆明けにもう一人、入ってくる予定なんですけど、こっから一ヶ月ね、育つまでにね、もう、辞めるんちゃうかなってめっちゃ心配なんですよ。だからもう、5人ぐらい一気に雇って、その中から、もう戦期への、人が残ってもらえればっていうね、数で、ふるいにかけるじゃないけど、残んないんですよ、仕事も、忙しいし、厳しいから、上司がね。だから、もう本当にね、人が足りなくて困ってます。はい。でも私、ちょっと思ったんですけど、なんかこんなに毎日すごいフルタイムで週5日一生懸命働いて、まあ派遣なんですけど、やのに、なんかまあボーナスとかもないし、社員並みにもうみんなすごい働いてるから、もういっそこれはなんか社員の仕事を探してた方がいいんではないかってちょっと思い始めてます。まあ、それでもなかなかさ、ね、見つからへんと思うので、まあ、ちょっとずつ、ちょっと、仕事を探し持って、なんか、まあ、今のところを続けようかなと思ってるんですけどね。でもなんか創作の時間とか絵描く時間を考えたら、なんか、派遣の方が休みやすいし、まあいいかなと思うんやけど、実際のところ、なんか、人が足りなさすぎて、休めないんですよ。気軽に、全然。すっごい気遣って、私なんか病院とかにね、ちょっとよく行かないといけなくって、まあまた今度喋ろうと思うんですけど、病院行くのですらね、もう、すごい、気使って、ここをやったらなんとか休めませんかみたいな。急な体調不良で休むっていうのがもうめちゃくちゃ全然できひんし、やったことないけど。なんかね、それ、本当にね、もう本当に困ってるんですよ。だからなんか派遣のもうちょっといいところが活かせれれば、別にこのままでいいんやけど、なんかここまでして、ねえ、もう社員だけいい蜜吸ってええな、みたいな感じですよね。はっきり、社員で雇ってくれへんかなと思うけど、多分ね、そういう募集ないんですよね。なんか、すごい減らしたいみたいで、コストをね。だからね、難しいとこですよね。はい。というわけで、無事にカフェに着いたので、今からちょっとね、デジタルの絵を描きに、缶詰してこようと思います。もうね、お盆休みね、フリーランスのデザインの仕事とかね、イラストの仕事とかね、ちょっと締め切りもいっぱいあって、完全な休みっていう人多分ないと思いますけど、まあ、やりたいことなんでね、ちょっと頑張ってこようと思います。じゃあちょっと行ってきます。また帰り喋ります。
ゆんゆん白書。
はい、では後半始めたいと思います。カフェから出て、よいしょ。今からお家に帰るところです。よいしょ。ではちょっと駐車場からね、出たいと思います。はい、では後半はですね、ちょっと、家族の話をちょこっとしようかなと思うんですけども、もう、子供たちが1号くんが、今年が、受験生、2号くん、今年受験生。ダブル受験生ですね。高校3年生と、 よいしょ。あ、ちょっと危ない。高校3年生と、中学3年生になりました。なので、大学受験とね、高校受験がいよいよ始まってます。で、まあ1号くんはね、まあ大学に行きたいということで、塾に通ってますね。夏、夏期講習が、なんと、よいしょ。うわ、いけるかな。よいしょ。一夏、75コマ、勉強をするそうです。朝から晩までね、頑張って、塾に通ってますね。朝10時ぐらいから帰ってくるのも夜10時ぐらいで、まあ、頑張ってます。で、帰ってきてからすごい友達とゲーム、オンラインでゲームして、結構遅くまで起きてると思うんですよね。で、まあ、塾で頑張ってるので家ではね、もう極力何も言わないようにとは思ってるんですけど、あれですよ。家事をね、全然手伝ってくれないですね。まあそんだけ、まあ勉強してるからしゃあないかなとは思いつつ、もう今共働きなんで、もうちょっとだけね、ご飯を仕掛けといてほしいとか、洗濯を干してほしいとかね、いろいろあるんですけど、まあ、ちょっと無理強いできなくってって感じですね。そしてよいしょ、1号くんですね。それがで2号くんは同じ受験生なんですけど、もう全然勉強しないんですよ。塾も本当にね、週にまあ、普段、週に1回しか行く日がなくって、で、夏期講習なんで、まあ、45コマ行くんかな。にしても、もう、1日2コマ以上はやりたくないみたいなね。みたいな。ほんで、まあ、彼なりには頑張ってるんでしょうけど、もう全然成績も上がらないし、点数もね、赤点、ほぼ全部赤点で、よく2位がないなっていうぐらいですね。もうほぼオール3、体育だけ5ですね。もう本当にね、受験大丈夫ってなってます。はい。で、そんな2号くんなんですけど、まあ、ほぼね、サッカー三昧で、スポーツ三昧ですね、毎日ね。で、そんな中ですね、試合で、5月やったかな、6月やったかな、試合でちょっと怪我をしまして、去年もね、怪我をしたんですけど、またやっちゃって、で、そんな中、なんと靭帯をやってしまって、ギブスになっちゃったんですよね。で、ギブスになった後に、10日後ぐらいかな、に、なんと、修学旅行があったんですよ。で、その修学旅行、しかも、海に行くんですよね。で、海に、まあね、海なし県の子がね、海に行くってなったら、そらもう、ね、海の遊びするじゃないですか。いやいやいや、修学旅行、海の遊び全部できひんやんってなって、で、その前にちょっとギブスでまあ行けるか、まあギブスでも行ってもいいかってなったんですけど、それはまあね、行けるのは行けるでしょうけど、山登り的なのもあったりとかして、なんか崖のところを見学するとかね、なんかそういうのもあったんですよね。もうでも松葉杖では全部行かれへんやんってなって、まあ先生と相談して、まあそういう時はまあちょっとこう、待機の場所を先生と一緒にいといてもらうとか、まあそういうことですよね、みたいなのを、まあ言ってたんですよね。 干したらですよ、よいしょ、干したらですよ、なんと修学旅行に行くっていう日の、よいしょ、ちょっとコンビニに入ります、よいしょ、行くっていう日の前日に熱を出しまして、しかもまあまあな高熱だったんですよね。39度近かったんですよ。ってなって、前々日に出したんかな。で、前日にちょっと、よいしょ、病院に行きまして、で、病院も私、仕事で行けなかったんで、ばあちゃんにもうタクシー呼んでもらって、ね、松葉杖やし、で、連れてってもらって、で、一応ね、コロナの検査とか、あとインフルエンザの検査とか、とか全部して、で、まあ全部セーフだったんですよね。ね、もうそれだけでも良かったと思ったんですけど、もうその二つやったら確実に、もう修学旅行どころか学校も無理やからね、当分。と思ったんですけど、なんと、もう本当に、きつめの薬も出してもらって、もう本当にね、肝が冷えましたね。一生に一回の修学旅行やのに、と思って、ダブルパンチやって思ったんですけど、もうなんと当日の朝、熱が引いたんですよ。危なかった。で、先生も、もう、微熱ぐらいまで下がればもう連れて行きますぐらいの勢いで、ですよね。で、もうほんで本人ももうすごい行きたいっていう意志のもと、熱を自力で下げたようで、どんなんや。まあ、薬が効いたんでしょうね。で、厳重注意みたいな感じで連れてってもらったんですよね。で、心配して3日後に帰ってきたら、なんとですよ、もうびっくりなことに、海のアクティビティも山登りも崖の見学とかもすべて参加したそうです。嘘やんってなりましたよね。で、よくよく話を聞いたら、最初海のところで、友達たちが、ね、ふざけて、もう、二号くん、掘り込んだるわ、みたいなんで、キャッキャッキャッキャしてたら、本当に海に、ギブスのビニールも何もしない生の状態で掘り込まれたらしくって、でも一回濡れたらもうええわってなって、なんか、もう全部ギブスのまま、しかもビニールつけずに、バナナボートとか、シュノーケリングとか、サップボードっていうの？なんかさ、なんか、上にの、サーフィンの上に乗って漕ぐやつとか、なんかもう全部やったらしくって、嘘やんって、もうほんまに聞いてびっくりしましたよね。もう元気やな。まあ、さすが中3。んで、山登りはさすがに無理やったやろって言ったら、なんかそれもなんかケンケンで、片足で。まあ、でもね、後で写真を見たら、割と、その山登りのところの写真はなかったんですけど、なんか、周りの子たちが結構支えてくれたりしてる写真があって、海でも最初は、周りの子に、抱えられて、海でキャッキャしてる感じやったんですけど、多分、その後に掘り込まれたんでしょうね。なんか、そんな写真がいっぱいあったんで、まあまあ、助けてもらったんやなと思ってね。いやなんか、帰って、思い出深い、印象に残る修学旅行になったんちゃうかなって思います。だって、800枚近く修学旅行の写真があって、今ってネットでね、パスワードを入れて注文するんですよね。で、その注文したやつが学校に届くんですけど、支払いはもうね、クレジットとかで支払っとくんですけど、そしたら、800枚ぐらいもう本当にね、ひたすら自分の子を探して注文、カートに入れてしていくんですけど、 ギブスしてるおかげでめっちゃ見つけやすかったですね。あの、松葉杖の子はおらんかえ、みたいな感じでね。普通に探すより、全然探しやすくて今回助かりました。でも結局、あれですよ、8000円分ぐらい注文しましたね。もう一生のね、思い出なんで、と思って、もう、映ってるものはほぼすべて、はい、注文しました。まあ、そんな感じで、いろいろあったんですけど、で、実は私もなんですけど、この間ね、手術をしたんですよ。まあ、大した手術じゃないんですけれども、久々メス入れましたね、麻酔と。何かっていうと、ちょっとね、ピアスをね、何回か昔から開けてるんですけど、私すぐ埋まるんですよ。なんか耳が結構分厚くって、なんか副耳っていうんですかね、分厚い系なんで。でも、ピアスしたくって、なんか2年ぐらい前に開けたんやったかな、病院で。で、それももう5回か6回目ぐらいやったんですけど、まあ、両耳合わせてね。うん、そしたら、なんか今回は、なんか左耳の方が、なんかずっと調子が悪くって、で、1年ほどジュクジュクしてて、で、それが、なんかだんだん固まり出したら、なんかケロイドみたいに、まあ、ケロイドになったんですけど、ケロイドになってしまって、結構こう、前と後ろに固まりが、真珠ぐらいのね、固まりで硬くなってしまって、なんか赤い腫れがあるみたいな感じでずっとあったんですよね。で、それがすごいコロコロしてて気持ち悪いし、ちょっともう、なんとかしようと思って病院行ったら、皮膚科行ったら違うって言われて、形成外科に行ったんかな。で、形成外科で見てもらったら、まあ、ちょっと貼り薬みたいなテープでね、しばらく、様子見て、ケロイドやったらちょっと、膨らんでくる可能性があるので、それを抑えるために、ちょっとそれで様子見て、で、物理的に、こう、ギュッて抑えて、大きくならないようにするみたいな、のが必要らしいんですけど、物理的にギュって抑えるプレートみたいなんて医療用のが売ってなくって、で、まぁ、ちょっとできないから、貼り薬だけやってたんですけど、それでもなんか全然なんか効いてる感じしなくって、でも、ちょっと一層手術して取ってもらえないですかってなって、で、後ろ側からね、メス入れて取ってもらったんですよ。でも、前側の、やつが、できるだけ、掘削じゃないけど、掘ったって先生言ってたけど、もうでもやっぱり残ってるんですね。なので、今まだ、後ろ側のコロコロは取れたんですけど、前側のコロコロがね、今度は、なんか、わーい、場所が空いた、みたいな感じで、なんかまたでかくなってきてる気がして、もういっそ今度は前側からもちょっとメス入れて、ごそっと取ってもらいたいなと思ってはいるんですけど、なんか先生に、ちょっとそんな両側から取る人あんまりいい日みたいなこと言われたんですけど、でも、ね、このままずっとコロコロ耳にふっつけとくのも嫌やし、あともうなんかピアスは禁止されました。これ以上開けたらダメって言われて、あ、すいません、わかりました、つってね。なので、ちょっとそのプレート型のね、押さえつけるやつとかもね、ちょっとネットで探したりしてはいるんですけど、これっていうのがなかなかなくって、まあ、ちょっと外国製のやつ買ったら、もう全く1ミリもなんか役に立たないものが届いてしまって、だからそもそも届かないね。私の耳が分厚すぎてね。こんな耳薄い人おんねんやっていうね。なんかちょっと無駄な買い物もしたりしてますけど、まあ、そんなわけで、ちょっと耳のね、耳たぶの手術をしましたね。 あともう一個、ちょっと実は来週、今週か、MRI にも入ることになって、なんかね、体のあちこちがちょっとずつ年齢とともに傷んできてるなっていうのを、実感しております。去年もね、MRI 入ったんですよね。なんか目の奥の神経がちょっと人と違うっていうことで、ちゃんと神経が繋がってるか心配やから MRI 撮ってくださいって言われて、でも、多分遺伝やったと思うんですけども、大丈夫やったんですけどね。でも、もし繋がってなかったらもうとっくに手とか動いてないし、脳もちゃんとしてないんで、その時は頭大丈夫って言われて、私も笑っちゃったんですけど、まあ一応生きてますけど、みたいなね。頭は悪いけど、一応大丈夫ですとか言ってましたね。はい、そんな感じで、あちこち悪いところが出てきてますけどね。まあ元気に働いてはいます。あと、なんかいろんなことがね、ありすぎて何を喋ったか喋ってへんかわかんないんですけど、まあそんな一生懸命フルタイムで働く中、レッスンもね、ちゃんと頑張って、まあ一つのクラスは年末でちょっと閉じたんですけど、残りの2クラスは、頑張って続けてるっていうのと、あと創作活動でね、ちょっと漫画をちょびっとずつちょびっとずつ、もう一日一コマも進めれへんぐらいクタクタで帰ってくるんやけど、一応ね、20ページちょいぐらいのやつを、あと3ページか4ページぐらいまで、ペン入れが進んでる状態で、いやほんまにこんなんでいいんかなとか思いながら、ま、一作なんかを作ってみれば、こういう風に進めて、こういう風になんかこう、時間がかかるんやとか、ここを、が、力が足りひんなとか、なんかまあ全部足りひんねんけど、なんかこう一通りのことがなんかわかるような気がしてて、まあ今は本当にすごい下手くそで、全然見せれるようなものじゃないんやけども、どっかのね、どこかしらで無料で読めるようなところに登録してみようかなとか思ったりしてるんですけど、なんか、今はね、すっごい楽しいとかじゃないけども、どっかで底辺で、あれを私はずっと書いているみたいな、なんかこう、土台みたいなところを、こう、やってるって感じしますね。なんかわかる？わからへんか。なんか、ずっとやってみたかったことに、ようやく着手して、まあそれをメインに生きていくことはできひんと思うけども、なんかようやく手が届いたっていうかね、やってもいい環境になってきたっていうのがね嬉しいですよね。はい、ということで、この辺で終わっとこうかな。なんか今度もどこまで喋ったって。言わずにね、入れる程度に、配信をまたできたらなと思います。私、忘れてるかも、この、編集の仕方は多分覚えてるけど、配信の仕方をもしかして、忘れてるかな、ちゃんとできるかなっていう、ちょっと不安があるんですけど、はい、ちょっと頑張ってみます。では、そろそろ、お宿に戻ります。
この番組ではお便りや感想を募集しております。ユンユン白書の X に DM か、X のハッシュタグユン白でつぶやいていただくと番組内で読ませてもらうかもしれません。ユンはひらがな、白は漢字でお願いします。感想待ってます。